エクストリーム知的体験、ラジオ込み体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
今年も残すところ3ヶ月を切った昨今でございますけれども。
いや。
最近いかがお過ごしですか？
そうですね。あっという、やっぱ暑いのが続いてるとさ、
はい。
その感覚が出ないからね、そうね、ね、年が終わる感覚がさ。
出ないですよね。
これは良くないよね。
まだ、お盆ぐらいかなっていう感じがしますよね。
こっからの3ヶ月って多分すごい凝縮されてくるからね。
もうハイスピードですよ。
いや、まあまあね。
でもなんかまだ30度近い日がありそうですしね。
そうするとだからあれなんだね。あの、年末感はなくなるかもしれない。
ああ。年末感っていうか、秋がないんだよね。
ああ。
多分10月の半ばから11月の頭ぐらいまでが秋っていう。
だからそうするとさ、秋のイベントはもう20巻でやってくれみたいなことになるじゃん。
あ、そうだね。
すべて。
もうだから、100均なんかはとっくにハロウィン特集やってますけども、ね、あれもあっという間に勝たされるんでしょうね。
暑いと売れないよね、やっぱコスチュームって。
ああ、そうだね。まあ逆に露出が多めのコスチュームになったりするのかな。
そうか。影響あるね、それは。
南半球のサンタみたいな。
そうそうそうそう。そういうことになるかもね。うん、サンタ、T シャツなんだ、みたいな。まあ、そんな。
トナカイも丸刈りですよね。
そうだね、暑いからね。
うん。
短毛種の方がいいだろうってことで、違う種類になるかもしれない。
そうだね。熱帯に生息するトナカイがいれば。う
ん、トナカイじゃなくて、普通の馬にしときゃいいんだよね。
ああ、そうね。
もう、北欧縛りはやめようじゃないかと。
ああ。伝説とかどっか行っちゃったっていうね。
雪でソリっていうのじゃないしと思うね。暑いから。
そうだね。
うん、まあ、そのうちね、ちょっと浮いてるソリなんでね、ホバークラフト的な感じで。
ドラえもんっぽいやつね。
そう、どっかのね、あれですよ、スタートアップ企業とかが作るんじゃないかと思ってますけど、
ね。ああ、そうね。マーティーが持ってたやつっぽいやつが。
ちょっと浮いてるよって。
うん。
ちょっと近いですけど、そのテック全盛のね、なんか、やっぱり一回なくなったウェラブルグラスね、メガネですよね。
はいはい、
またやっぱり再度挑戦が始まってる気がするんですよね。
まあ一回やめたのは Google だけですからね。
まあそうかそうか。早すぎたのかな？早すぎたのか
もしれない。そうだね。まあ Google は初めては終わらせるのが得意ですから。
まあ、そろそろ多分インフラ的にも整ってきたし、はい、ね、出てくる、で、また競争がね、激化するのかなと思うんですけど、
はい、
これでやっぱりだいぶ価値観が変わるなと思ったんですよ。何が変わるかっていうと、うん、もう、メガネが似合うってことが必要になっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
メガネ美人が普通の美人だから。デフォルトがメガネになるわけですよ、全員。
なるほどね。目の周りに必ずアクセサリーがあるのが普通になる。
うん、そう、だからなんですかね。そうそう。だから、メガネものみたいなね。そういう、なんかこう、あえてメガネをかけてグラビアみたいなのなんか変なのありますけども。
はいはい。
いや、それが普通ですけどって世界になるので。むしろ外すんですか、メガネをっていう世界が来るわけです。
普通メガネかけるもんですけどっていうね。
そうそうそう、う
ん。もう時と網なんか珍しくないですよっていう。
そうそうそう。いや、そこが、いわゆるデフォルトでね。
うん。
メガネなし美人っていうジャンルができるわけですよ。
ああ、むしろね。
撮ってもっていうさ。
ああ。そうだね。
そう。
まあだから私はメタバースに接続してませんよってことですよね。
そうだね。だからそうだね。うん、なんか、ある意味その、なんていうんですか、ほら、文化的にさ、髭生やさなきゃいけない男が髭剃っているみたいな感じになるわけですよ、国として。
なるほど。
お前っていうさ、かなりの反乱分子だぞってことになる。
ああ。観光客ですかっていう。
そうだね。起こるから、結構な価値観の転換がこれで起こるんじゃないかと思うんですよ。
う
ん、
そうね。まあ、メガネの進化が途中で止まればそうなるでしょうね。
あ、そう。いや、どこまで行ってもさ、やっぱり何かくっつくわけじゃん。いくら透明にしたとって、
うん、
まあ、耳にかけるかどうかとかそういうのはわからないけど、
はい、
貼り付けるのか、ヌーブラ的に貼り付けるとかあるかもしれないですけど。
ああ。
でも。
そうね。メジャーリーグの野球選手みたいに目の下に貼るタイプになるかもしれない。うん、
そうか。それはあるかもだけど、うん、やっぱでも目の前に何かはね、
うん、
出るでしょうから。
まあ最終的には脳みそに直接投影ですよね。
そうか。後頭部にぶっ刺すっていう世界ね。
ですね。
視覚野は後頭部にありますからね。
まあ網膜に直に投影する か、脳みそに直に流し込むかどっちかですよね。
まあ、どっちかがね、どっちが早いのかあれですけど、まあそれまでの間は、じゃあメガネ、全盛期が、全盛時代があると。
しかも、フレームが太いっていう。
そうだね。
うん。
そうでしょ。だからちょっと、なんか、だいぶ、いや、レトロブームなのかなって一瞬思ってしまうけど、この、あのメガネがね、黒縁が、と思うけど、いや、機能的に必要なんですっていうさ。
そうだね。
気持ち悪い世界っていうね。うん、でもどうなんですかね、あの、それこそカンニングとかさ、今まで以上に、今まで以上だよね、だって。
そうですね。もう電子機器は一切持っていけないってことになりますから、メガネ外せよってことになるでしょうね。
ああ。この、何の変哲もないメガネに変えてくださいってなっちゃうね。
あ、そうだね。
入り試験場で、
うん。うん。あの、100均で売ってる、老眼のメガネみたいな、ざっくり度が合ってますみたいなことになるでしょうね。
あれみたいになるんだ、あの、ボーリング場の靴貸すみたいな感じで、あなたは何ですかあの、あれはって視力はって言って、こう、出されるんだよね。
まあ、あの、その場であの、なんだメガネ作るときに被らされるあの、フランケンシュタインみたいな、なんつうのレンズを交換できるやつあるじゃないですか。
カチャカチャカチャカチャやるやつね。
ああいう感じですよね。
入れるのと入れないのどっちがいいですかみたいな、ね。
あ、ちょっと右が強いですっていう、ね。
うん。それは時間かかるな、試験受けるまで。
かかっちゃうね。だからまあ、問答無用で VR メガネは粉砕っていう形になるでしょう、
ね。あれかな逆にこう、もう、それ以上にさ、試験側がね、ハッキングしてくるって、ね、ウェアブルを。
そうだね。
答案しか見えなくなるっていう、ハッキングをかけてくるかもしれない、ね。
間違った回答を示してくるっていう。
もしくは答案用紙いらないから、ここに投影するかって、ね。ああ。ウェアラブルね。視線で回答してくれみたいな。
っていうか、そこまで言ってんのにまだ手書きで試験してるんだっていうね。
っていうか、来なくていいよね、会場にってやつ。
まあそうね。うん、
いや、わかんないけどさ、これ本当に。便利になるのか不便になるのか分かんないなと思っているんですよ。
まあでもメガネは私も未来を感じてて、ぜひとも手軽になってほしいとは思うんですけど、今んとこできるのは道案内ぐらいだなっていう。
まああとはあれだよね。あの、サードパーティー製アプリによるスカウター機能だよね。
ああ。
ビビビビビビビ。
あの、身長と、まあ足運びから筋肉量を推定して戦闘力を推計するっていう。
そう。その例は流行ると思うよ。
そうだね、
うん。
弱点はブカブカの服ですよね。
ああ、それは読み取れないね。
読み取れないんですよ。BMI がわかんないから。
ちょっとエラー、エラー、エラーってなって、ボンってなるわけですよね。あ、うん、
しょっちゅう爆発してたら使い物にならないですよね。うん。
いや、確かにそれぐらいしかやりたいことは今んとこないんだけどっていう、
ね、あ
気がしますよ。
まあ、ダメだけどありそうなのは AI で服を脱がすやつね。まあ、
それはすぐに出るだろうね。てかそのためだけにさ、あの、一つの会社が立ち上がると思いますもん。
ああ、そうね。立つの感じはちょっと難しいですけども。
そうですね。
うん。
勃興するの方のね、
あ、ね、そうですね。まあ、起きては落ちぶれるんですけど。
そうだね。
うん。あっという間に法律で規制されるからね。
規制当局とのね、いたちごっこが始まるわけですよね。
ね。でもう AI でエロは珍しくないですからね。
いやもう、そうなるとね。
だからまあ、建設的なお話をするんだったら、あの、会話のエージェントですよね。
ああ、ここでこう、聞いてて、アドバイスとかを出してくれる、
うん。そうそうそう。こんな風に答えるといいよ、みたいな。
いやー、それ、すごいなんか、あれだね。
うん。
あの、全員整形美女みたいな世界、
ね。ああ、そうだね。
喋ることもなんか、同じだし。
だってほら、今、夏休みの宿題の読書感想文は、学校に来てその場で書かされるらしいですよね。
だろうね、だってさ。
うん。みんなチャット GPT 使っちゃうから。
ですよねっていうね。
そう。だからまあそういう対策をしないと、妙なもんが溢れますよ。
これがよくね、本当に、あの、活用するのが重要だと言いながら、活用すると、どんどんバカになっていくから、なんか最後に負けるみたいなパターンだよね。
ああ。
よくわからない。
そう、だから、何にも考えずに使い続けていくと、人類は確実にバカな人とそうじゃない人の二極化がどんどん進むわけですよ。
あえて、本を紙で読むやつが勝つみたいな世界が来るわけですよね。例えばね。
そうだね。
なんか、チャット GPT をそれでハッキングして、止められた日にはさ、
あの、
それ以外の人が支配できるみたいなことになっちゃうじゃん。
そうだね。
うん、
図書館の司書さんが最強ってことになる。
最強。
うん、
そう。ハッキングを考えるとやっぱ紙に戻るっていうね。
そうなんですね。だから今、オンラインで参照できない情報はチャット GPT は使えないわけですよ。
なんかさ、
はい、
オンラインに上げる情報が規制されるって可能性はあんのかもね。
あ、まあ、
変な話、そういう国もあるわけですよね。
まあね。
ちゃんとそこの規制が変な話、うん。いや、違法で上がってるものって世の中にもいっぱいあるわけだしさ。あとはなんだろうな、ちょっとこう、はい、信憑性が、高くないものも上がってますよ、とかさ。
そう、だから、わざと撹乱するために偽情報をいっぱい上げるってのはあるでしょうね。
そうだよね。
うん。だって、まともな論文なふりをして嘘800みたいな。
そうするとなんかさ、チャット GPT、ちゃ、ね、バカになる可能性あるもんね。だって、それも全部取り込んだ結果。
そうです。
なんか、頭でっかちのバカみたいになるわけです。間違った知識を全部詰め込んでしまったみたいなね。
ああ。
あるかもしれない。
そうだね。ラスボスに毒を飲ませるタイプの最終決戦ですよ。
そう、そうだね。肥大を続けていく、ブオーってやつだね。
ああ、うん。そうだね。まあ、君は知ってるか知らないけども、ヘルシングですよね。
ああ、そうか。うん、そんな未来が今見えてきたな、なんか。うん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月30日。テレビ新広島。女性の財布から1万円盗む。巡査長逮捕。運転免許を更新するために視力の検査を受けていた女性の財布から1万円を盗んだとして、広島県警竹原警察署交通課の巡査長の男が逮捕されました。警察によると、容疑者は今年6月下旬に当時勤務していた分庁舎で免許更新のため視力検査を受けていた78歳の女性の財布から1万円札を盗んだ疑いが持たれています。視力検査の後、更新手数料を支払おうとした女性が1万円がないことに気づき、窓口にいた警察官に相談。分庁の所長が容疑者に聞き取りを行ったところ、当初知らないと話していましたが、今月中旬になって関与を認めたということです。容疑者は逮捕後の調べに対し、私がしたことに間違いありませんと容疑を認めています。府警の首席監査室は、捜査結果などを踏まえ厳正な処分を行うなどとコメントをしているということです。
これはひどいね。
これはね、要はその視力検査で、カバンがお留守になってるところから抜いたって感じですよね。
これ一応その、警察の建物なんですよね。
そうですね。分庁舎。その免許更新するのはこの庁舎でっていうことですね。
うん。警察官が警察署で盗む時代なわけですよ。
そうですよ。もう警察署に行くってことは盗まれるリスクがある。向こうから来るだけではないんですよ。
ねえ。ここを許しちゃって、許したらっていうか、これが起きちゃうともはやって感じだよね。
ねえ。だからさ、厳正な処分を行うとか言ってますけど、現状の法律に則った処分だけだと、1万円を盗んだだけになっちゃうんですよ。
ねえ、罪ではちょっと。
軽すぎですよね。
計り知れませんよ、この影響は。
警察が失ったものの対価としては、だいぶ軽いなっていう。
いや、これはひどいね。
ねえ、これは、なんだろうね、頭ちょんまげにするぐらいのことはしなきゃダメですよね。
いや、これでも、まあまあね、結構増えてきますね、これね。消防署とか、警察とか、救急とかも。
ねえ。毎月一人は紹介してますもんね。
これは、ねえ、何が起きてるんでしょうっていうぐらいのこの、不信感ね。
何ですかね。物価が高いのはいけないんですかね。
多分そうでしょうね。これはね、総裁選に影響もあるんじゃないかという、ね。
ああ。
もはや、盗まないとやっていけないレベルですと。
ああ。ペットボトルのコーラが200円なんですよ、所長。
そう。そう。うん、確かに、いや、これだから。何かがやっぱりちょっとそうなんですよ。やっぱりちょっとこれは、なんだろうな、いや、ね、そう、なんか、精神論ではない気がするっていうね。
ああ。
うん、
現実的な話としてね。
現実的な話としてね、考えて対処しないと、教育とかでは無理な気がするっていう、
ね。そうですね。発展途上国の警察に賄賂が通じるとかそういうのを笑えない状態ならもう明らかですからね。だから多分逆に言うと、この警察官に1万円渡すと視力検査パスできます。
できるね。ちょっと良くしてもらいたいっていうとね。
ああ。
じゃあ、つって要求してくると。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月31日コリアウェーブ、宗教上の理由で冷房 NG。
お、
韓国のオンライン掲示板に今月中旬、宗教を理由に冷房を使わせない社員にどう対応すべきかという投稿がありました。投稿したのは社員約30人の中小企業の社員です。社屋は蒸し暑い海辺にあって、通常は室温25度の中風量でエアコンを常時稼働していました。しかし昨年秋に入社した新入りが宗教上の理由からエアコンの使用を拒否。冷風は体を害し魂の流れを遮断するという教義に基づいているそうで、本人は真夏でも扇風機や冷房機器を一切使わず、自宅では内輪で暑さをしのいでいるということです。投稿者は、会社でも同じ姿勢で申し訳ないが少し我慢してほしいと頼まれる、こちらは息苦しいのに信仰のためと言ってエアコンのスイッチを切ってしまうと嘆いています。新入りは会社の冷房使用が宗教的自由を侵害しているとして陳述書を提出。その結果、社長は各自がデスク用の小型扇風機を使用し、エアコンは必要最低限にするという妥協案を提示しました。投稿者は、他の社員たちも不満を抱いているが宗教に関わる問題なので誰も公に意見を言えない、どう対処すべきか困っていると訴えているということです。
いやー、これは困るね。
困りましたね。どうすればいいんでしょうね。
いや、やっぱあれじゃない、その、はい、魂を私は冷やすためにはやっぱ宗教上エアコンを使えと言われていると。
あ、別の宗教を信じてる人が、
魂が閣下してきてしまうと、もうやっぱりこれは世界に良くない影響を与えるんですと。
なるほどね。
全員頭を冷やせという宗教なんで。冷やした方が全部うまくいきますと。
そうだね、
うん。
暑いとこよりも寒いところの方が犯罪は少ないらしいからね。
そう。うん、まず全員、朝冷水を浴びてきていますが、それオフィスでも冷やせっていうのが競技にあるので、
なるほど。
ガンガン冷やしますと。
外気温と太陽の差が何度以下にならなければいけないっていう競技があるっていうことにしてね。
そう。そう。うん、この、何ですか、この、熱波は、
はい。
悪魔の使いであると。
ああ。そうね。ルシファーの炎であるっていうことで。
うん。
うん、
焼き尽くそうとしているぞ、我々を。ね、
ああ。だから我々は冷やすのですっていうことにして。
そうそうそう。
つまり宗教戦争が始まるってことですよね。
そうだね。
うん。お互いがマルチリモコンを持ってピッピッピッピやり合うってことになるんじゃないですか。
いや、だからさ、それはこれは無理だよ。だからなんだろうね、もう全員皇室しかないもんね。
ああ、これ新入りを外回りにするしかないんじゃないですか。
まあそうだね。
うん、人事異動ですよ。
だから別にオフィスはさ、外でも中でもいいわけで、うん、一部はそのオープンテラスみたいなところに席を置いてさ。ねえ、どっちが、要は、その人の魂はどっちで喜ぶかってことで分ければいいわけです。
だから、会社のオフィスを路面に移転するっていう。
そうだね。
うん。路面店のスタバみたいにして、一人だけ、外で仕事してるなって形にする。
そう。あとは、在宅を認めるだよね、
まさに。ああ、そうだね。
うん、
そうね。自宅でお前が冷房をつけないのは自由だっていう。ああ、それが一番スマートですね。
じゃないと、いや、だから、あとは死んじゃう人が出たりするってね、暑さで。これどっちがあれなんですかってなるもんね。
そう、死ぬのは誰かって言われると、こいつな気がするしね。うん、
もう脱水症状の状態で来てる気もするよね。だって、家がそうだったからさ、うん。
だってね、途中でコンビニとかにも寄れないでしょ。
ああ、そうか、ね。冷たい水も飲めないね。
ああ、そうだね。冷やしたらいけないってことですもんね。
お酒ばか飲んでんでしょ、多分。
ああ。そう、魂の流れってやつが低温に弱いわけですよ。で、冷えると固まる油みたいな形をしてるんですよね、魂っていうのは。
ああ。
魂は、いわゆるラードみたいな形をしている。だから、温めると伸びないっていうね。
そうなんだ。うん、まあ。ねえ、ちょっと、なんだろうね。なんかあれですよね。でも本当に、それを言い出されると、はい、ってか、言ったもん勝ちじゃんってなるからさ、立ち上げるよね。みんな、こっちも宗教を。エアコン教を立ち上げるぞ、我々は。って言って。
あ、そうですよ。国教、国の宗教じゃないけど、会社教ですよね。
エアコン様をね、祀るんですよ、うん、上に。
うちの社に入社する者は、入信していただくって形にしないといけない。
うん、いや、この暑さだったらさ、もうエアコン神論あるよね。
ああ、そうだね。むしろ、祀った方がいいわけですよ。
そうそうそう。
うん。 エアコンは神棚であるって形にして。
そう、あそこに飾り付けるんだよ。高さ的にもちょうどいいじゃないかと。
ああ、みんなでパンパンつって祈ろう。
そう。まずはね、今日もありがとうございますっていう、ね。
壊れませんように。
そう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月31日、アマス。マイケル・ジャクソンのモノマネで解雇。
うん。
ニュース専門局スカイニュースによると、イギリスマンチェスターの協同組合の倉庫で働いていた元作業員のルカシュ・ザワツキさんは、同僚からマイケル・ジャクソンを真似た甲高い、へーへーという声を出したと非難されて、また黒人の同僚から倉庫で猿の鳴き真似をして人種差別的な行為を行ったとも非難されました。裁判所の判決によると、ある同僚は自身が嫌がらせの被害者になったことを上司に報告。ザワツキさんはこれに対して、職場で恥ずかしくて幼稚な音を出したことは認めたものの、マイケルのモノマネをしたことや猿の鳴き声を真似したことは否定し、誰かをいじめたり傷つけたりする意図はなかったと主張しましたが、協同組合はザワツキさんが会社の方針に違反した疑いがあり、特に同僚に不適切な発言をして傷つけ苦痛を与えたことにより停職処分を受けました。
うん、
イギリスの雇用裁判所の裁判官は、ザワスキさんが不当に解雇されたと判断し、協同組合グループに1万ポンド、約200万円以上の賠償金を支払うように命じたということです。
おー。
お
ー。それは認めたんだ。
そうですね。停職処分を受けたものの、まあそれは不当な解雇であると。
なんか、恥ずかしくて声が出ちゃったって言ってますもんね。
ああ、そうね。まあ、まあ、限定的な病気ですけど、チック症って言って自分の発言が自分で制御できないみたいなのもありますからね。
たまにだから、確かになんか声が、ね、出ちゃうみたいなことあるだろうから、それが、はい、意図せず、まあ、マイケルに似てたがいけないんだよね。
あ、そうだね。ただ単に高い音が出ちゃうだけなんですけど、
なんか、
ちょうどマイケル・ジャクソンっぽいっていう。
ちょうどキーがね、その高さで。
そうですね。
いい感じに聞こえてしまったってことだよね。
そうですよ。
へーへー
っていう、あれですよね。
うん。それはかわいそうだ
な。ほら、マイケルももう亡くなってから何年も経ちますから、知らない若者も多いわけですよ。なんだその高い声はと。
あ、
その、すごいそっくりなことに気づかない人もいるわけですよね。
そうか、そうか。
そうすると、なんかこう、甲高い猿の鳴き声じゃないかとか。
っていう人もいるし。
そうすると、そんな音を出してるのは自分を揶揄してるんじゃないかとか。
ああ、そうか、そうか。
いうふうに思われても、まあ仕方ないシチュエーションもあるってことですよね。
まあ、うん、だから、あとはもう全面的にマイケルなりきりで行くしかないよね。
ああ、そうだね。
うん。
うん。
ス
ーツに帽子をかぶってっていう形で。
そう。そして、ムーンウォークをまず練習するで。
うん、ああ、入社するときはそれでっていうね。
倉庫内の移動はそれでっていう。
ああ、かなりスムーズに後ろ向きに歩いているって形になっていれば。
もう、そうなるとキャラとしてさ、成立しますよね。
そうだね。うん、でもミドルネームをマイケルにして。
そう。
うん。ルカシュ・マイケル・ザワツキさんとして生きていくっていう。
なんか、だいぶ、まあ、ちょっとね、そう、それが、だファンになっちゃえばいいんですよ、その人もね。ちゃんと聞いて。うん、
あとはちゃんと同僚にもマイケルを知ってもらって
流す
しかないですよね。
ミュージックビデオね。
休憩時間はもうブラックオアホワイトが流しっぱなしだっていう。
それはなんか別のあれでまた訴えられそうだけどね。
ああ、いやいやいや関係ないよっていう歌だからさ。
いや、そもそも音楽を流しちゃダメですよね、みたいな、ね。
ああ、職場でね。
根本的なルールに違反する可能性ある。
ああ、でもほら、休憩時間だから。
ああ、そうかそうか。
うん。収録中だとちょっとね、やっぱり、どんだけファンだよって話になっちゃうけど。そう、マイケルが亡くなったのはもう2009年ですから。
16年。
15年以上経ってる。だから、まあ当然、2000年ぐらいに生まれた人は、9歳の時にマイケル見てないですから。もう知らない人の方が多いわけですよね。
まあね。
ジャクソン兄弟はまだ何人か生きてますけど、ほぼほぼ影響力がないんで。
そうだね、うん。
ジャクソン5以外にも、あと、確か3人か4人ぐらいいるはずなんですけど、もう誰も知らないんですよね。
そうか。そんだけ時間が経っちゃうとね、もうね。
そうなんだよ。だからもう、今改めて、みんなに知らしめないと、こういうことも起きるっていう。
いや、今こそだね、そうしたらね。
ですよね。
なんか、マイケル・ジャクソン、モノマネ芸人みたいにいっぱいいますよね。
ああ、
そっくりさんとかね。世界中にね。
いたんでしょうけど、 その人たちは多分、狭いコミュニティで生きてるんでしょうね。
まあね。
うん、知ってる者同士で。
テレビとかではないよね。
ああ、うん、そうだね。マイケル・ジャクソン特集とかやってればね。
少なくともね、クリスマスになるとマライア・ケリーは出てきますけどね。何かっていうと、ちょっと、確かにマイケル・ジャクソンはいつって言われるとちょっと
ね。いつって言われるとね、うん、強いプレッシャーを受けた時とかですよね。うん、なかなかない。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月31日、コリアウェーブ。着ぐるみを着て刃物を振り回した女を逮捕。
ん？
韓国、京山ダムドにある大型マートで、猫の着ぐるみのような姿で刃物を振り回し、市民を威嚇した20代の女性が警察に現行犯で逮捕されました。
うん、
警察庁の公式 YouTube チャンネルと警察署によると、事件が発生したのは8月2日の午後7時頃、大型のマートで20代の女が着ぐるみ姿で両手に刃物を持って店内を歩き回り、買い物客や店舗の従業員に接近して威嚇をしたり、刃物を空中に振り回すなどの行為をしました。
うん、
この騒動で負傷者などの人的な被害は確認されていません。通報を受けた警察が直ちに現場に出動し、女をその場で現行犯逮捕しました。
うん、
取り押さえられた際、女は警察に対して、にゃー、いや、それは言えないにゃん、などと供述していたということです。
キャラは守ってますよね。
徹底はしてますよね。
徹底はしてるね。
うん。うん、猫が刃物を持つっていうこと以外はね。うん。
ちょっとそういうゆるキャラとかないからね。一応刃物持つキャラとかないんでね。
そうだね。シリアルキラーなキャットっていうキャラクターがいればね。う
ん、まあ、にゃんこ大戦争にいたような気もしなくもない。ああ、
本物の戦争ですね、それはね。銃剣ですよね。うん、突撃体制ですよ。
いやー、これは謎だね。
謎ですよね。まあ、ね、にゃんこ大戦争はさ、普通にルローニケンシンとか出てくるから。
ああ、そうか。
うん。刃物持ったやつがいくら出てきてもおかしくないんですけど。
おかしくない、おかし
くない。コラボですからね、あれはね。
そうか、そうか、うん。いやー、これ、ちょっとね、気持ち悪いね、でもね、これね。
なんか、なりきりにも程があるっていうことなのか、どうなのか。
まあ、ちょっと。でも、なりきってるんだったら、こっちも、またたび攻撃とかでなんか、食らってほしいよね。ゴロゴロみたいな感じです
か。そこまでなりきってるんだったら、これが効くはずだっていう、危険の効く従業員がね。
そうそうそう。キャットフードを持ってこいっていう、ね。
ああ。カリカリだ、カリカリを持ってこい。タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月8日、ANN、テレビ朝日。社員の退職を食い止めるサービス始める。
うん。
広告会社の送りバントが始めたのは、退職を引き止めるサービス、イテクレアです。
うん、
近年、退職代行が広がり、社員が突然辞めるケースが増える中、その理由を探り、改善策を経営陣に伝えます、
うん。
退職希望者を含む社員に匿名で聞き取りを行い、組織の中で見落とされやすい課題や潜在的な離職の原因を人事責任者に報告します。必要に応じて、社員の声を継続的に引き上げる相談窓口の設置もサポートするということです。もう無理の対抗してね。いてくれや、っていうことで。
いや
ま、その、もう無理してきたやつに対して、いてくれやで引き止め続けるっていうサービスではないっていうことは注意が必要ですね。
ああ、そういうことね。
辞める人が多いんだけど、どういうことでしょうかっていう相談を会社から受けるっていう。
ああ、そうか、そうか、そうか。
うん、
まあ、これもね。
まあ、本来それはね、会社が自分たちで理解してないといけないことなんですけどね。
そうだね。う
ん、やっぱりその、中にいると分かりづらいことを外から指摘してもらおうっていう。
そうか。なんかあれじゃないですか。なんか、偽のなんかアンケートとか配りそうだよね。
はい、ああ。
匿名、なんかいわゆる口コミね。なんかあるじゃないですか。やっぱり不満とかを口コミに書いちゃうとかあるじゃないですか。
ありますね。
うん。だからこういうの運営すればいいのか。そういうの運営しておいて、集まってくれば。いや、ね、こんなこと書かれてますよ、みたいなことを言うんだね。
まあ、会社の名前で検索すると、転職サイトの口コミが出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
ああいう感じなんじゃないですか。
そうか。
うん。中にいると気づかないけど、この会社は冷房がすごく効いてるんですよね。いつも寒いんですよね。っていう話が出てくるかもしれないじゃないですか。みんな信者だから気づかないけどもっていう。
そうだね。
ね。
う
ん、 そう、寒がりがなかなか入りづらい。
案外盲点を教えてくれると。
そうそうそう。それは今のはね、その極端な例かもしれないけど、やっぱ、その小さい会社で長くやってると、気づかない習慣とかが外から見ると奇妙だったりするわけですよね。
うん。まあでもあれだね。まあちょっとなんだろう。どっちみち会社も社員も代行なんだなっていうね。うん、
ああ。そうだね。辞めるときにちゃんと文句言って辞めてくんないからですよね。
でもあれなんでしょう。要はそうしたら、もうものすごい逆にこうブラック企業がこう、なんか詰め寄ってくるのが分かっているから使うんでしょ多分。
そうだね。
代行ね。
うん、だから代行使われまくってる会社なんだけど、理由がわかりませんっていうところが使うんじゃないですか。
そうか、うん。
自分たちのブラックさに気づかない人たちが。
いやー、そうか、そうか。まあ、うん、そういうのは確かに意味はあるかもね。
そうだね。オタクブラックですよっていうことを教えてくれるっていう。
教えてくれるね。
うん。魂が濁ってますよっていうのね。
いや、あれでやってほしいね。ここの会社もさ、あの、匿名でスパイが潜り込んできてさ、うん、で、やめますとか言ったら、ものすごいいろいろ言われてさ、はぁ、うん、ほらほらほらほらみたいな。これですよ、これ、みたいな。出ましたみたいな。
ああ。遠山の金さん方式ね。
御社の問題点はここです。っていう、ね、
この桜吹雪を見にしたことはないかっていうね。タレコミいただきました。ゾンさん、ペニーさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月12日、読売新聞。寄贈された米を横領して食べる。島根県教育委員会は11日、児童が収穫した米を横領したとして、公立の小学校に勤務する20歳代の男性教諭を同日付で停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。男性は同日付で辞職したということです。発表によると、男性は3月31日、当時勤務していた別の小学校で保管されていた玄米のうち、自身が校内で精米した後の約20キロを自宅に持ち帰り、その後約 17.6 キロを食べました。玄米は昨年10月、男性が担任を務めていた5年生のクラスが米作りを学ぶ授業で収穫した後、住民が児童に配ってほしいなどと30キロを寄贈。その一部は調理実習で使われましたが、男性は児童への配布を怠っていたということです。男性が移動した後の4月15日、別の教諭が家庭科室で空の米袋などを見つけて発覚しました。県教育委員会の聞き取りに対し、男性は配布しないといけないと思っていたが、報告や相談をすると怒られると思い言い出せなかった。ごまかしたい気持ちがあったと話し、自宅に残った約 2.4 キロを学校に返却。また謝罪文を書き、5月23日に校長が児童の前で代読したということです。
いやー、
まあ、大半は食べちゃったんですよね。まあ30キロの玄米をもらって精米したところ残ったのが約20キロ。
うん、
そのうち約 17.6 キロは食べてしまったと。それは怠ったっていうのかな。主に食べてるよね。
まあね、お米は買ったことがないとか言った人もいるぐらいだから、似たような、やっぱり感覚で。
そうですよね。児童がくれるからっていう。
そうそうそうそう、うん。
くれたわけじゃねえよって話ですもんね。
ちょっとね、足りなくなると、よし、もう一回行こうって、どっか行くってね。児童に。
もう一回、どっかの田んぼから収穫をしに行くっていう。
何かっていうと、児童を使うっていうね。
ああ。
労働力として見てるな。
ああ、そうね。児童労働とか別の問題がいろいろ重なる話になりますよね、そうなるとね。
なんでこの学校だけ妙に農業体験が多いんだろうっていう、ね。
ああ、農業小学校っていう珍しい形なのかな。
次は野菜行ってみようみたいな、ね。
ああ。長持ちしそうなジャガイモあたりから行ってみましょうかっていう。
牛乳もいいんじゃないかっていう、ね。ああ。今度は牧場だっていう。
そうだね。今夜はクリームシチューだよっていう形になるんでしょうね。
いや、最初からさ、なんか給食で出すことじゃダメだったのかね。なんかもうそういう風にしておけばさ。
最初は家庭科で使ってたらしいんですよね。
あ、そうかそうか。
調理実習で一部を使ったんだけども、うん、で、その後本当は子供たちに配らなきゃいけなかった。
まあ、まあなんだろう、でもそんなにテンション上がってなかったんでしょ、子供は。多分。正直なところ。なんかその場で食べれるなんとかじゃない限りさ、子供ってなんか生の米とかもらってもさ、
そうだね。
なんかねっていうさ。
なんかさつまいも掘ったらその場でやっぱ食べたいじゃんみたいなのがあるじゃん。
そうそうそう。米はちょっと、それがね。
まあその後精米したりとかあるからね。
うん。
プロセス多いから、その間にテンション下がっちゃうっていう。
だから買って、だから あれだよね。今日、家庭科の実習で、うん、もう、案外子供が小食だったんですってことだよね。
ああ、そうか、うん。お茶碗一杯が限界ですっていう。う
ん、だからもうそうなったらやっぱ近所の大学と相撲部と共同っていうね。共同でやるっていう。
そうすると20キロになってるのは一食にも満たないっていう。
そう。うんちゃんこを作りましょうみんなでっていうのでもよかった、ね、
そのためにはじゃあまず鳥を締めに行きましょうって話になる。
そうだね、
うん、タレコミいただきましたゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月12日ギガ人、世界初の AI 大臣登場。
お
バルカン半島南西部に位置する共和制国家のアルバニアで AI によって生成されたボットのディエラが大臣に就任しました、
うん、
ディエラは政府が民間企業と契約する公共入札を管理する役割を務め、賄賂や脅迫を一切受け付けない大臣となることが期待されています、
うん、
アルバニアでは公共入札に関連する汚職スキャンダルが繰り返し発生しています、
うん、
専門家によるとアルバニアは世界中で麻薬や武器を密売して資金洗浄しようとする犯罪組織の拠点になっていて、汚職が権力の中枢にまで及んでいるそうです、
うん、
4期目の任期開始を控えているエディ・ラマ首相は2030年までに欧州連合の加盟を目指していますが、根強い汚職のイメージはアルバニアの立場を難しくさせています、
うん、
そこでラマ首相は2025年9月11日に行われた社会党の集会で、公共入札を管理し授与する新大臣に AI によって生成されたボットのディエラを任命すると発表しました。
うん、
首相によると今後入札に関する決定は省庁では行われず、責任者であるディエラ大臣の手に委ねられるということです。首相はアルバニアは公共入札に関して 100% 不正がなく、入札手続きを経る全ての公的資金が 100% 透明化した国になるでしょう、これは SF ではなくディエラの義務ですと新大臣への期待を語ったということです。
なるほどね。
まあ仕方ないかな、
汚職がね多いからね、
あまりにもひどいから。しかもそのブラックマネーが流れ込んでくる先の、うん、そのまあ、入札とかを行っている大臣は当然それに手を染めるわけですよね、うん、となるとそこを立たなきゃいけない。
まあそうだろうね、確かにそれはね、お金を受け取らないもんねこの大臣はね。
ですね、
うん、
うん、じゃあうまくいくんじゃないかと期待されている。
そう、逆にハッキングされるかもしれないもんね。
まあ一番考えられるのはそこですよね。
もうそっち自体を変えに行くっていうね、 AI 自体もね、うん、
でもほら入札を、まあ、AI が審査するみたいな形になるわけでしょ、
うん、
要するにその人情とかが一切関与しない
ってい
う形で入札もしくは落札が行われる。
そっかそっか。
単純に、まあ、金額が妥当かどうか、例えば工事の内容が妥当かどうかみたいなことが判断されると、
うん、そうかそうか、
うん、
まあ、どうなんだよね、結局こういう判断基準みたいなものが果たしてどうやって学ぶかだもんね。
ああそうだね。
いや単純に全部安いのって言ったらそれはいいんでしょうけど、ああそのね、その判断のところが入ると。
そうだね、
うん。
金額だけだったら別に AI いらないからね。
いらないからね。誰でもわかるんだけど、と。
だから、その、なんていうの、1円入札みたいなのを防ぐ必要があるわけですよ。
そうだね。
ちゃんと妥当かどうかっていう。
で、過去のさ、前例がひどいんだからさ、うん、それも学べないしね、そっから、
ね。そうですね。
うん。うん、
なんだろうね、過去の大臣は大体起訴されてますね。
うん、いや、わかんないけど、AI はその善悪って概念がないから、逆に言うとさ、その、そっちに騙されていくかもしれないよね。
う
ん、な
んかああ、そうだね、
うんうん。
狡猾な言い回しで丸め込まれる可能性はゼロではないですよね。
うん。
うん、だから、ある種のプロンプトハッキングが行われる。
そうだね。うん、あなたは悪徳大官ですみたいな、
あ
変な擦り込みをされるみたいな、ね、
最初にね、うんうん、あなたは優秀なマーケターですみたいなこと入れてから始めるのと同じで、
そうそうそうそ
う、
う
ん、あなたは汚職にまみれた汚い大臣ですっていうことにして、これから取引を始めましょうっていう、
そう、
うん、そんなのはまあ全部通用しないようになってなきゃダメですもんね。
うん、いやーでもね、そう、それが果たして本当にどんだけね、防御できてんのかって分かんないからね。
そうだね。本当、借子上限にやればいいだけの仕事じゃないから人がやってるわけでね。
いや、そうそうそう、そうなんだよね。
うん。しかもその専門的な知識が必要だから、官僚とかもいるわけじゃないですか。
そうだよね。
ね、それを、まあ、どれだけ代行できるかと。
うん。
だからなんていうの、やっぱその最終的な判断を人がするとかになるとやっぱりそこで汚職が入るっていうことなんでしょうね。
だからあれなんじゃないの、その本当に本当に AI と言いながらは言いながら隠れて覆面で人がやってんじゃない、それがいいな。もう無理だよあそこは AI だからって諦めさせるだけで実は人間がいるっていう、
そう表向きね、
そう、
うん、ロボットっぽいやつがいるけどもっていう。
それしかないんじゃない？
テスラの新商品発表会のロボットが実は後ろで人間が操作したっていうやつですよね。うん。あと、インドのオフショア開発会社が実は全部インド人が人力でやってたっていう。
あったね。AI じゃなかった。
発展途上だとやっぱ AI もそういうことになってるわけですよね。
だからあり得るんじゃない？これは。
実は、AI の皮を被った首相ですっていう。
そうだね。そうだよ。その人がやればいいんだよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月14日、カラパイヤ。広告を見ないとトイレットペーパーが出てこないトイレ。
お
ー。中国ではトイレットペーパーの無駄遣いを防ぐため効果的な対策が長年にわたって試行錯誤されてきました、
うん、
ここで言う無駄遣いというのは単に多めに使ってしまうということではありません、
うん、
一気にトイレットペーパーを出して巻き取って持って帰ってしまったり予備のロールを持ち帰ってしまったりとかそういう事案が多発しているということです、
うん、
そしてたどり着いたのがトイレットペーパーを一定量出すために QR コードをスキャンして広告を見るという方式です。QR コード式の取り紙機、つまりトイレットペーパーのディスペンサーの場合、実際にどんな操作をするのか、動画で紹介されています。15秒ほどでトイレットペーパーをゲットできていますが、機械によっては30秒、古いものだと1分近くかかるケースもあることが動画で紹介されています。以前は WeChat で広告元の公式アカウントをフォローして広告動画を何本か見ないとトイレットペーパーが手に入らないといったパターンもあったそうです。万が一のためにはショートカットも用意されています。0.5 元、約10円程度のお金を払うと、広告を飛ばしてトイレットペーパーをゲットできるというものです。さらに、顔認証でトイレットペーパーが出てくるタイプもあるそうです。顔認証するには、帽子やメガネを外さればならず、スキャン中はじっと立っていなければなりません。機械が反応しないこともあったということです。そうした不具合の多さや煩雑さから最近は顔認証タイプは減って QR コードタイプが増えてきているということです。またこういったディスペンサーで一貫に出てくる長さは場所にもよりますが60センチから80センチほどだということです。北京市では2018年1月施行された公共トイレ運営管理規範で公衆トイレは長さ80センチ程度のトイレットペーパーを無料で提供しなければならないと定められているからです。つまり大型商業施設や公園、病院、駅などのトイレでは本来は無料でトイレットペーパーを提供しなければなりません、
うん、
しかし無料だからといって大量に使ったり持ち去ったりする利用者が後を絶たず当局は頭を抱えていました、
うん、
最近は商業施設を中心に手をかざすだけで80センチの紙が出る官能式取り紙機を設置する施設が徐々に増えているということです、
うん、
また QR コード式も改善が進んでいてスキャンした後に取り紙ボタンを押すだけで5秒以内に紙が出るタイプも登場しています。広告も一応表示されますが視聴は強制ではなく煩わしいステップも簡略化されているということです。
なるほどね、
まあ、わざわざそこに電気を使ってるわけですね。
どっちの方がコストが高いんだって気がするよね。
ですよね。
うーん、
まあ電気代とトイレットペーパー1ロール比べるとまだ1ロールの方が若干高いってことですよね。
だけどアプリ開発とかしてるわけでしょ、だって。
ああ、まあ先行投資としてはね。
メンテナンスの人もいるだろうしさ。うん、
ああ、そうか。
いや、これは。
その、紙を頻繁に入れなきゃいけないとか、そういう手間も考えると、行ってこいなんじゃないですか。
なるほどね。
うん。
もう普通に、あ、だからそうか。無料で提供しなきゃいけないだからか。要は有料でこう、コインを入れて出すっていうのはもう、それは有料だからダメで。
そうそう。うん、一応その規範では、最低限出さなきゃダメよと。
なるほどね。
うん。
だから80はまず出るけど、その後は追加はその QR コードなりでっていう風になっていくのかな、なんかそのね、
もしかしたらね。ハイブリッド式っていうかね。
うん。いやー、これ。
でも80センチって、腕の長さぐらい？まあ成人男性の腕の長さぐらいだとすると、ほんとギリギリですよね。
うん、だから。ねえ、薄さにもよりますけどさ。
ああ、
ね、
シングルかダブルか、エンボスがあるのかどうか。
そうそうそう。
うん、
まあ、これはもうあれだね。みんな持ち歩いた方がいいね。はい、
ああ、そうなるかね、
うん。トイレットペーパーは、うん。
トイレットペーパーなり、ハンディビデなりをね。
ああ、そうかそうか。
もしくは、
うん、
紙じゃなくて、そっちも水洗にするっていう。
ウォシュレット。
ああ、
持って帰れないからそっちの方がいいのかもね。確かにね。
ねえ、あの、水桶から水を汲んでてめえで洗えっていう。
ああ、そっちのスタイルね。
ねえ。で、あの、手洗い場にはエアータオルがあるっていう。徹底的に紙を使わないスタイルにしていけばいいんじゃないかな。
なんか、ねえ、ちょっと中国のトイレというといろいろ昔からいろいろありましたけども。
ああ、あるね、うん。ドアが完全に閉まんないとか、下がちょっと見えてるとか、うん、横並びにずっと壁がないとか。
そう。
うん。
なかなか問題が解決しませんね、全部ね。
そうですね。まあ、好きあらば自分だけが得をしようとしてる人がいっぱいいるからですよね。
まあ、ここまで行くとあれだよね。だから、はい、トイレの中にさ、カメラはダメだけど、入り口のところにさ、持ち去った人をこう、なんとか検知できるカメラを置いた方がいいよね。
そう。だから、IoT で、入り口と出口の顔認証をするのと、トイレットペーパーの重さを常に測り続けて、比較し続ければいいわけですよね。
お前何センチ使ってんだって女の子。
そうそう。お前が出ていったとガクッと減ったぞってことになれば。
そうか。
まあ、ちょっとお腹下ってたんでごめんなさいっていう話で、どれだけ通用するかっていうね。
あの、なんていうの、ガラガラみたいの外したらさすがにさ、もう。
ああ。
なんか反応するとかね。
そう。だから、うん、なんていうの、こっちも巻き取り機を持っていて、その無限にガラガラガラガラってどんどん巻かれちゃうとダメなんですよね。
そうか、そうか。
うん、
まあでも。
毛糸を巻く時のさ、一人手伝ってもらって、こっちで巻きますみたいなのあるじゃないですか。
そうだね。そのスタイルでやられると取られちゃうのか。
あのほら、レンチかなんかでさ、一定量回すと止まるやつあるじゃないですか。
ああ。はいはい。
あんな感じで、80センチ分しか回らないトイレットペーパーのホルダーってのを作れればいいんですよね。
うん。
一周回ったら止まってしまうみたいな。
面倒だね、それも。
それ以外になんか対策があればいいんですけどね。
まあ、だからその持って帰られないようにするって意味ではさ、
あ、
持って帰っても意味がないようなトイレにす、トイレットペーパーにするのがいいんじゃないですか。だから、
ああ、なるほど。
家では使えない。その、なんかすごい熱くて、溶けないから詰まる。ただ、公衆トイレのところがもう異常な水圧で流し切るから、そのセットじゃないと意味がないっていう。
専用のトイレでしか使えないっていう。
うん、そうそうそう。それしかないかなぁとはね。
9月15日、FNN プライムオンライン。空港の保安検査員が逮捕。
うん、
羽田空港の手荷物検査中に乗客の荷物から現金9万円を盗んだ疑いで保安検査員の男21歳が逮捕されました。
うーん、
容疑者はトレイにある手荷物を整えるふりをしてトレイに置かれた乗客の現金を盗み、配置を交代する際にトイレの個室に移動してトイレットペーパーの芯の中に現金を隠していたということです。
おお。
他人の現金を盗むことでバレるかもしれないスリルを楽しむため盗んだなどと容疑を認めているということです。
うーん、
また8月頃から70件から80件ぐらいやった、150万円ほど盗んだとも話していて、警視庁が余罪を捜査しているということです。
すごいね。
はあ、海外では聞かなくもない話ですよね。
うん、
うん、その手はもうはや羽田にまで伸びている。
でもあれなのね、やっぱりどっかに入れちゃうと証拠になるからトイレに隠してんだ。
あ、そうだね。その自分の財布に直入れたりするとすぐバレるから。
うん。
まあ、例えば勤務終わった後とかにトイレ行くふりして回収するんじゃないですか。
まあ、ここが中国だったらそれもないんだけどね。トイレットペーパーが盗まれてるからね。
逆に羽田だと頻繁なトイレ清掃の人が気づくかもしれないね。
そうだよね。
うん。ちゃんとあのトイレ清掃のタイミングも掴んでなきゃできない犯行ですよ。
できないね、やっぱね。うん、内部にせ、ね、やっぱり精通してるっていうのがわかりますよね。
トイレ清掃のおばさんに賄賂を渡してちょっとトイレ清掃を遅らせてもらうとかね。
ああ、だからあの、隠してやるけど1枚取っていいよっていうことになってるかもしれない。何も見なかったことにしてくれと。
ああ。そう、全員来るっていうことで。
いやー、こういうのなね。
だって7、80件ぐらいやって150万円ぐらい盗んだ。まあ1万円から2万円ぐらいずつ盗んでるってことですよね。
まあ警察でも盗まれるんだからそれはどこでも盗まれるよっていうことなんですけど、
ね。まあ手荷物検査ですから、まあ危ないものを逆に入れられるとかじゃないけどね。盗まれるのもダメですよ。
困ったね。
ね。だからもう、海外行くときにはもうカードしか持っていかないみたいな。
そうだよね。
なぜならば羽田で盗まれるからだっていう。うん。
それはそうだわ。
すごい時代になったよね。 だからほら、よく、その手荷物じゃない方、その預ける方の荷物はなくなったみたいな話は、まあ、あるはあるじゃないですか。
まあね。
あれも、まあ、わざとかどうか知らないけどね。
うん、
ね。でもさ、日本の手荷物検査でこんなことになるとは思わないじゃないですか。
これは、さ、だから、これもまたね、やっぱり。
はい。
俺は許しちゃいけないよってやつだからさ。
ですよね。
うん、
だこの辺はあの AI ロボットですよ。
そうだね。
うん。もうあのロボット自身がレントゲンを発射するタイプで。もうその場でチェックしちゃえよっていうさ。
それがいいかもね。
ね、もう、うん、その機械的に置き換えられるところは置き換えないとちょろまかすやつがいるぞっていう。
いやー、そうだね。そりゃやっぱりいろんな面でロボットに負けるよね。
そうだね。
能力の問題じゃなくて倫理観がね、人間にはないってことになると、
あ、
むしろロボットの方がマイナスじゃないからいいってことですよね。
そうですね。うん、タレコミいただきました。ロクさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月16日、CNN、目に歯を移植する手術に成功。カナダのブリティッシュコロンビア大学角膜外科で臨床准教授を務めるグレッグ・モロニー氏は、患者本人の歯を目に移植するという稀な手術で患者の視力を回復させることに成功しました。ブレント・チャップマンさんは13歳の時、バスケットボールの試合中にイブプロフェンを服用。
うん、
服用した結果、重度の反応を引き起こし、目の表面を含む全身に火傷を負いました。27日間の昏睡状態に陥り、感染症で左目を失い、右目の視力もほぼ失ったということです。
うん、
その後、体は回復しましたが、視力が完全に戻ることはありませんでした。しかし、モロニー准教授は今年、チャップマンさん本人の歯を目に移植するという稀な手術で視力を回復させることに成功したということです。
お
ぉ。トゥースインアイと呼ばれるこの手術では、患者の歯を抜き取ってレンズを埋め込み、患者の頬やまぶたに数ヶ月間埋め込んでおくと、周囲に軟組織が成長するので、それを損傷した角膜の機能と入れ替える形で目に移植するということです。角膜の後ろにある網膜と視神経が健全であれば、視覚は取り戻すことができるということです。
すごいね。
あの、わけわかんないと思うんですけど、
うん、
要はその自分の歯を抜き取って、その目のレンズみたいなものをそこに埋め込んだ上で、体の中に埋め戻すんですよね。
ほう。
そうするとそのレンズの周りに自分の細胞でできた軟細胞、
うん、
その目の組織的なものがどんどん成長してるんで、それを取り出して目に戻すと。
すごいね。
はい。だからその、歯が目に埋まってるわけではないんですよ。
うんうん
うん、目で噛んだりするわけではないっていうことですね。
歯を一旦使うけどってことね。
そうですね。
うん
うん、まあなんかこう自分の細胞だったら、その移植しても問題がない的な話なんじゃないかなと思います。
すごいね、これは。
ね、そういう再生の仕方もあると。
完全にもう SF だね。
ああ、そうね。まあゼロから作ったりとか、その自分の皮膚細胞が目になったりするっていう時代がそのうち来るんでしょうね。
いやー、これはすごいわ。
その、まあ詳しくはその、この新聞の記事なり、まあ元の論文なりを読んでもらわないとわかんないんですけど、
いやー、すごい。
私の認識では、まあ今言ったような説明だと思うんですよね。
要はその神経にくっつけて神経となんとかを間を損傷されたところをリプレイスする軟組織を作れればいいってことなんだね。
う
ん、
そうですね。ね、うん、
組織、あ、神経が良くなる場合ってことか。
かな、うん、その要はその目の組織の損傷を目の組織で補うんじゃなくって、
うん、
口の中の組織で補うことができるよっていう話だと思うんですよね。
まあでも目には目をって言いますけど、目には歯をって言われちゃう。間違ってんじゃないですか先生っていうね。もう
そうだね。
一瞬思ってしまいますけど。
目をやられたら歯を折れっていう話ではないですよね。
もうまあそれでもいいと思うんですけどっていうね。
どっちを大事に思ってるかっていうレベルの話ですよね。うん、9月17日、京都新聞。農機具約100台窃盗の疑い男を追送検、
うん、
京都府南部で大量の農機具が盗まれた事件で府警捜査参加と木津署などが窃盗などの容疑で逮捕した53歳の男が農機具が好きだった、盗んだ農機具を修理していたら愛着が湧いたとの趣旨の供述をしていることが17日府警への取材で分かりました。府警は同日までに男を追送検し、計114件、約3200万円相当の被害を裏付けて捜査を終えたということです。
うん、
府警によると男は盗んだ農機具について転売はしていないなどと説明、自身で修理した農機具を 親族の資材置き場で保管していたということです。府警は特定できた被害者68人に農機具など約650点を返還しました。府警の説明では、男は2021年の11月から今年の4月までに農業用倉庫に侵入して、耕運機や電動草刈り機など約100台や工具など計約3700点を盗んだ疑いがあるということです。ただただ直していたっていう。
まあじゃあ新品に戻ってきてよかったよね。
ああ、そうだね。
整備済みってやつですよね。
ああ、ちょっと動きが悪くなってたやつが快適になって戻ってきたぞっていう。
すごいね、うん。アップル整備済みみたいなね。
ああ、あれは一応新古品ですからね。
あ、そうかそうか。
うん。中古ではないんですよね。リペア済みってことではない。
じゃあ、でもこれは、純粋なってすごいよね。
すごいよね。
農機具は転売だろうと思うもんね、普通。
ね、高く売れそうじゃん。
しかも、農地持ってなかったら意味ねえじゃんと思う、ね。
そうだね。
トラクターどうするんだろうってね。
ああ、そうですよ。親族の倉庫に保存していた。つまり自分の土地ではないわけですよね。
まあだから親族が農家なのかもしれないね、そしたらね。
ああ、そうだね。100台以上の農機具を保存できるだけの倉庫があるわけですよ。
うん、でも親族としてもさ、なんでお前はトラクターをいきなり持ってくるんだってなるよね。
ああ、そう。表面上はただの農機具マニアを装っているみたいな。
ああ。
また中古で買っちゃったよ、みたいなさ。
ああ、うん。
ヤフオクでジャンクとして買ったやつを直すのが趣味です、みたいな。
なるほどね。それはわかる。その趣味はね。
それを装っていたけどもっていうことですね。
でも、返せたってことは本当に転売してなかったのね。
ですよね。
うん。
立件されたのは114件。
うん。
で、650点を返還してる。
うん。
耕運機とかのでっかい機械だけじゃなくて、細かい工具なんかも含まれてるってことですよね。
ああ、そっか。なんかあれだよね。もう、魔改造とかしちゃってさ、2個を1つにしてるから、これ返せないんですみたいなのがあるかもしれない、ね。このトラクターの前とこのトラクターの後ろ合わせてですね、っていう。
2個1で直してますっていう。
これは返せないやつだわっていうことかもしれない。
どっちに返すか問題が発生するっていうね。うん、あとは、鎌と鎌をくっつけてダブル台風ですみたいなことにしてるっていう。
農機具からね、凶器になってますね、これ。
ああ。そうね。行って帰って2倍稲が枯れますみたいなことになってるんじゃないかっていう。そういうなんかこう、便利グッズなんじゃないかなと思いたいですよね。
自分のことを令和のエジソンとか呼んでそうだな、この人。
ああ、発明王的に。
そうそうそう。
うん。だからこの人はまあ、構成の道がはっきりしてますよね。
もうそうだね。
明らかに農協に勤めればいいって。
そう、直せるんだから、技術がある。
あるんですよ。
うん、
だから、黙って盗まなきゃよかったのにね。
修理させてくださいっていうね。
ね。お宅のそれ、ちょっと直させてくださいっていう話にすればよかったのに。
うん、そう。
なんでなんだろう。
まあ、今最初は興味なかったんだから、やっぱ最初はちょっと転売しようかなと思って盗んだら、見せられてしまったね。魅力に。
直すの楽しいなっていう。
そうそう。純粋にこっちが楽しいんだってことになっちゃった、
ね。俺こんな才能あったんだっていうね。
そういう店を開けばよかったのに。
盗むまで気づかなかったよっていう。
そうだね。まあ、だね、きっかけがないと直さないから、ね、確かにね。
ねでは続いて不審者に行きたいところですが、
うん、
今週まで不審者はお休みさせていただきます。
あ、はい。
はい。来週、おそらく20件ぐらい。
あ、ワンサク来ますね。
ゴミ屋敷に出てきたゴキブリぐらいのレベルで。
うん、一気に片付けたいところですね、それはね。
はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
警察でもお金取られたし、なんか羽田空港でも保安検査員にお金を取られてっていうね。
ありましたね。
ありましたね。なんか結局今、サイバーセキュリティ、サイバーセキュリティと言われてますけど、めちゃくちゃアナログな方がそうそう残るわけですよ。セキュリティとして甘いから。もう本末転倒だなっていう、ね。
そうだね。サイバーセキュリティの強化で、オンラインショッピングでお金が盗まれたりすることはなくなりましたがっていうね。
うん。そうなんだよ。
フィジカルにガンガン盗まれますねっていうことになってるわけですね。
そういうこと。だからまあ、そういう意味では、もう対応はね、見えてきていて、やっぱり、財布もセキュリティを強 強化しなきゃダメですよね。
あ、なるほど。
だから指紋認証じゃなきゃ開かないは当たり前ですし。
おお、ハイテクですね。
あとはなんかもう、なんだろうな、盗もうとしてやると、なんかこう、インクがついちゃうとかさ、手
に。ああ。カラーボール的なね。
とか、もう、あとはもう開けた瞬間中からね、スパイカメラで撮られているっていう、
ね。ああ、そうね。小型カメラが埋め込まれている。
そう、とか、だから、もう、そういう感じじゃないともう無理ですよね。
そうだね。財布を開けるために南京錠をまず開けなければいけないみたいな。
まあ、確かに財布ってお金がピラッと見えちゃったりするからいけないわけですよ。
ああ、誘惑がね。
だよくある、そうだな、偽札、おもちゃの札束の中に1枚だけ本物とかさ、そういう、こう、アナログな感じで対応する
とか、ね。100枚あるけど99枚は子供銀行券ですっていう。
そうそう。そうするとちょっとさ、ね、さすがに無理でしょ。
買い物の際にすごいオタオタするっていうね。どれだっけって話になるからね。うっかり出しちゃうと自分がその偽造の紙幣を使ったってことになっちゃうから。
そうだね。
うん。なんだろうね、その、昔ながらの、例えば、鎖をジャラジャラさせてるとかさ。
まあそうだね、体から離れないようにする。
ようにする。まあでもね、体から離して、保安検査員に見せたら盗まれてるわけですからね。
だからやっぱり現金は、もう、その、はい、丸めて耳の穴に入れるとか、そういうこと、ね。保安検査場では、体の中に入れに行くしかない。
ああ。そうね。これから治安の悪い刑務所に入れられる時の技ですよね、それはね。うん。ちょっとでもお金を持っていかないと中ではやっていけないぞっていう。
そういう時代が来てるんですよ、今。
ですかね。素人ができるのはやっぱ完全デジタル化しかないかな。
まあそうだね。そうそう、うん。結局そっちの方が安全。まあだから。逆に言うとね、発展途上国でこそ流行ってるじゃない、普及してますよね、デジタルな通貨、
ね。そうですね。
うん、
だから日本は逆転してるわけですね。景気が悪くなった結果、
ああそうだ、
ね、ハイテク化せざるを得なくなるっていう。
もうフィジカルに頼れないってことになってますからね。
そうですよ。だから、手数料でどんどんと儲けが減りますよ。
そうか。そうね、うん。何にでもかかってくるからね。
そう。
困りますね。現金が使え、だから、そう、あとあれか、はい。アメリカみたいにもうみんな1ドル札っていうね。
あ、そうね。
100円札。
高額紙幣を発行しないっていう。
そう。
うん。1万円札廃止ですよね。
ピッて取っちゃう1枚がね、1万円だからやっぱり取っちゃうわけで。
取っちゃう。
100円だったらね。
まあね、せいぜい1000円札までですよね。
うん。それやっぱりちょっと。
みんな財布の中がパンパンっていうジンバブエドルみたいな形にして。
そう。
うん。パン買うのに何枚いるんだよみたいな。
一枚なんて取るね、必要ないなって思わせるっていう。
そうだね。
防御ですよね。
うん。もうなんか、センスの束がレンガブロックみたいになってるっていう。
そう。
うん。それを持ち歩かなければいけない。
そうすると、ほら、さっと隠せないしさ。
ああ、そうだね、うん。トイレットペーパーの芯には入らないからね。
入らないもんね。
うん。
やっぱそれかな。
やっぱ不便にしていくって形になるんですかね。
それしかないな。
だからまあ、現金派の人は盗まれるリスクをもう覚悟の上で運用してほしいっていう。
そうなっちゃうよね。
なりますよね。どこ行ったって盗まれるんだから。
だって警察に相談行ったら盗まれちゃうんだ。
そうです。それ以外にも、救急車に乗っても盗まれるし、家が火事になった後調べに来た警察官にも盗まれるから。どこにも逃げ場がないですよね。
やっぱあれかな。
はい。
金ですよね。やっぱ貴金属にして身につけるしかないっていう世界です、ね。昔に戻る感じですけどね。
成金っていう形になるっていう。
持って逃げれるやつしかね、信じないって。
そうね。もう全身ギラギラっていう形に、なんか買い物するたびにお釣りが出ないと困るね。
そうだね。
うん。スーパーとかで買い物できないもんね。だってこの間1グラムが2万円になったんだっけ？ねえ、お釣りが出ないと大変ですよ。
だから2万円の買い物しかしないんだと。
きっちりね。必ずまとめがいいっていう形にして、うん、買い食いとかは持ってるほかですよね。
そうだね。
うん、友達付き合いが減るっていう。
いやーでもね、政情不安定な国みたいになってくるわけですよね。
そうですね。だから、入れ歯が金とかになるんですよね。
だから全部高い入れ歯にしとくっていうね。
そうなりますね。ギャングスターラッパーみたいになる。
そうそうそうそうそう、そう、うん。お坊ちゃまくんでも見た気がするけど、ね、緊急用にいろいろ仕込まれてんだ、歯になる。
そうだけどね。その子供が名札の裏側に10円入れてるような形で、うん万円入れているっていう。
そう。
もう四六時中誰かが盗むんじゃないかっていう目で暮らさなければいけない。
すごいね、やっぱり。ちょっとそのあたり、なんかあれだよね、はい、安全指数みたいなのあるじゃないですか、世界。
ああ、はいはい。
ね、それどんどん下がる一方なのもわかりますよね、だってこれを聞くとね。
でも逮捕されたりとか、何かしら公の機関のお世話にならないと盗まれないんだとしたら安全ですよね。みんな貧困法制にしてれば盗まれないっていう逆転が起きるわけですよ。
そうか。うん、一番危ないのが政府組織なんでと。
そうそうそうそう。
うん、
民間で、こう、つつましく暮らしてると盗まれないっていう逆転現象が起きる。
すごいね。いや、それってやばい政府ですよね。うん、
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。